5ページから9ページ、レベル3まで。レベル2は、議員名、会派、代表質問、個人質問。レベル3は、質問内容と回答。関連質問、姿勢を問う、一般質問、Q&A。 第1回定例会において、代表質問では関連質問を含め5会派8人が、個人質問では5人が質問を行いました。質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。質問した項目で記載されていないものは、項目の後で記載なしと案内します。また、関連質問については、質問項目を本文に掲載しています。なお、掲載記事は、質問した議員自らの寄稿によるものです。質問時間について、代表質問は90分から60分に、個人質問は60分から45分に短縮して一般質問を行いました。代表質問、令和新生、小倉康之議員、施政方針について、土地活用の具現化について、緊急時における対応について、記載なし、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、記載なし、学校再編について、市政運営、質問、市政方針で5つの柱と4つの戦略プロジェクトを掲げた市長の思いを伺う。回答、市政方針では新たな総合計画の5つの柱に沿って施策を推進していくと申し上げた。さらに、国、県とも連携し、地方創生を強力に推し進めるため、重点的に取り組むべきテーマを4つに絞り、戦略的プロジェクトとして位置づけた。様々な可能性を有する君津は、もっと元気になるとの思いを持ち、将来、都市像、人が輝き、幸せつなぐ君津の実現に全力を尽くす。予算編成、質問、新たな総合計画の初年度として、どのような考えで予算編成を行ったのか伺う。回答、新たな総合計画の5つの柱と4つの戦略的プロジェクトを推進するための予算とした。特に公共施設等の整備については、将来に先送りすることなく着実に取り組む。厳しい財政状況の中でも、あらゆる角度から財源確保に努め、施策を具現化する実施計画と連動させ、新たな総合計画の実効性を確保する。徹底した経営改革。質問、重点的に取り組む改革内容について伺う。回答、令和4年度は事務事業の見直し、業務生産性の向上、ファシリティマネジメントの推進、職員の意識改革に重点的に取り組み、徹底した経営改革を推し進め、将来を見据えた強固な行財政基盤の構築を進める。君津インターチェンジ周辺の活用。質問、方向性を定め、具現化するため、プロジェクトチームを組織し、早急に着手すべきと考えるが、見解を伺う。回答、君津インターチェンジ周辺は、本市の発展に欠かすことのできない重要な拠点であると認識している。 今後検討委員会で町内横断的に取り組むほか、外部有識者を交えた懇話会を設置する。新たな産業の受け皿の実現に向け、未来志向で土地利用の方向性を示していく。学校再編。質問。新たな総合計画におけるまちづくりの方向性と学校再編との整合性について伺う。回答。子どもたちにとってより良い教育環境の整備を第一に考え、学校の適正規模の確保により活力ある魅力的な学校づくりを推進するとともに、まちづくりの方向性に沿った学校の在り方について検討する。創成会高橋明議員。市民の命と暮らしを守るコロナ対策について記載なし。新総合計画をさらに進める創成会の提案について、市長公約実現の状況について、アグリ・農業・脱炭素バレー構想を提案する。質問。本市と同じようにインター周辺の農地規制に悩む茨城県常総市は、農業の活性化を目的とした構想を定め、道の駅や民間商業施設などを作るプロジェクトを始動させた。創成会はこれに脱炭素の考えも加えた。君津市版アグリ・農業・脱炭素バレー構想を提案する。また区画整理を民間が行う一括業務代行方式も検討すべきと考えるが、見解を伺う。回答。君津インター周辺の土地利用実現に向け、企業立地に向けた可能性調査や他自治体の土地利用動向調査などご提案の内容を含め、あらゆる可能性を検討する。整備手法についても土地利用の方向性を定める際にどのような方式が最適なのかを検討する。質問。常総市の構想の核は道の駅である。本市も亀山地区だけでなく、インター周辺や砂見地区など戦略的に進めるべきと考えるが、見解を伺う。回答。市道八重原線も開通することを踏まえ、砂見地区を含めたインター周辺の道の駅も今後検討材料の一つと考える。質問。活性化のために文化ホールの駐車場の一部を活用してホテルを誘致すべきと考えるが、見解を伺う。回答。収益性のある策を講じて新たな財源を確保していくことは重要であり、文化ホールの利用者への影響を考慮しながら資産の有効活用を検討していく。氷ダムを活用した水上スキーによる地域活性化。質問。スポーツによる地域活性化が注目される中、氷ダムを活用した水上スキーは地域資源を有効活用する点でも大変意義がある。これまでの取り組み内容や課題、今後の見通しについて見解を伺う。回答。氷ダムは首都圏からのアクセスや地形的にも水上スキー競技に適していることから、平成27年度より実証実験を行ってきた。昨年11月には県知事や国会議員などを招き、全日本学生水上スキー連盟の新人戦を開催。延べ600人が参加した。現状は 湖面利用期間が周期から冬季に限られているため、通年利用の早期実現に向け県との協議を重ね、水上スキーの聖地としたい。市長公約実現の状況。質問。石井市長の選挙公約の達成率について伺う。回答。市長就任後、市民や議会をはじめとした様々な方々との共同、連携の絆を結びながら公約の実現を図ってきた。進捗状況は就任時点から引き続き推進しているものが約 23%、 就任時点から内容を変更したもの等が約 25%、 新たに実現したものが約 27%、 新たに着手したものが約 18%、 未着手のものが約 7% である。輝き機密。橋本玲子議員。新たな総合計画の前期基本計画における財政見通しについて、経済と環境が調和した町について記載なし、誰もが生き生きと生活できる地域共生の町について、安心して子育て、子育ちでき、学びを楽しめる町について記載なし、快適で安心して暮らせる町について、共に作る次世代につながる町について記載なし。財政の見通し。質問。令和4年度を初年度とする前期基本計画の財政見通しと大規模投資事業について伺う。回答。市税収入についてはおおむね横ばいで推移していくものと見込んでいる。歳出については経常的経費の増加を見込み、大規模投資事業については清和地区拠点整備事業、大和田坂田小学校統合施設整備事業、仮称、貞本保育園整備事業等に比較的大きな規模の投資事業の予算枠を設けた。質問。新たな財源の確保が重要となるが、有給資産の活用状況について伺う。回答。跡地利用として、旧鍵原小学校の量子工房ランドや旧あけぼの保育園の企業研修施設等の活用があり、今後旧三島小、旧坂畑小、旧亀山中の活用に取り組んでいく。有給資産の売却の実績としては、郡里地先の私有地、愛宕地先私有林、旧南小安教職員住宅、旧南小安共同調理場、瞳保育園用地等がある。誰もが生き生きと生活できる地域共生の町。質問。すべての人が孤立することなく安心して生活ができる環境づくりは、地域の共生の町づくりには欠かせないが、障害者への取り組みについてどのように強化していこうとしているのか伺う。回答。地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務を行う基幹相談支援センターを設置した。当センターを中心として障害者の地域の相談支援体制を強化していく。質問。町内での相談対応の充実が必要と考えるが、見解を伺う。回答。センターによる市役所での出張相談の実施により、 各課の職員との情報共有や連携が図りやすくなったことから、引き続き出張相談回数の増加や相談スペースの確保などを検討し、相談対応の充実を図っていく。快適で安心して暮らせる街。質問。新たな総合計画の策定に合わせた君津市都市計画マスタープランの改定や立地適正化計画の策定状況について伺う。回答。都市計画マスタープランは、現在の計画に時点修正を加え、土地利用方針や将来都市構造の見直しに取り組んでいる。立地適正化計画は、都市計画マスタープランを具現化するために、現在策定に取り組んでいる。質問。都市部の活性化と特色に応じた拠点の形式は、どのような考え方で進めるのか伺う。回答。総合計画における拠点づくりの考え方に基づき、新たに設置する拠点形成推進室を中心に、町内連携を図りながら、各地区の拠点の方向性を検討していく。公明党、野上慎二議員。人が輝き、幸せつなぐ君津の推進について、女性活躍社会の推進について、安全・安心のまちづくり推進について、他市に先駆けた子育て支援の推進について、職員及び地域人材の育成が君津の未来を左右する。質問。君津若者会議を設置し、職員及び地域人材を継続的に育成することが重要と考えるが、見解を伺う。回答。人が輝き、幸せつなぐ君津を実現するためには、君津の将来を担う世代の柔軟な発想力や行動力を生かすことが重要である。若い世代をはじめとする地域人材と市職員が希望に満ちた君津の未来の実現に向け、地域の課題解決を目指す新たな仕組みづくりに取り組む。女性の活躍が社会を変える。質問。誰もが活躍できる持続可能な社会にしていくためには、女性をはじめ多様な人材が能力と意欲に応じて活躍できるよう、男性中心社会を改革する必要がある。本市の女性活躍推進の取り組みについて伺う。回答。仕事と家事、育児等との両立支援のため、学童保育の支援や待機児童解消に向けた保育士の確保、安全・安心な保育環境整備に積極的に取り組む。また、市職員、特に男性職員が育児休業を取得しやすい環境づくりに向け、制度の周知にとどまらず、周りの職員の理解が深まり、仕事と子育てが両立しやすくなるよう、育ボス宣言の検討も含め、職場環境の整備を進める。自主防災組織の交流の場を設け、組織の活性化を。質問。災害による被害は、日頃の備えによって減らすことが可能であり、そのためには、自助・共助の力を高める行政の関わりが重要である。自主防災組織の交流の場を設け、情報交換することにより、活動の推進や改善が図れると考えるが、見解を伺う。回答。自主防災組織の 組織率の向上を目指すとともに、個々の組織をより活性化していくことが地域防災力の向上につながると考える。交流の場を設けることは、防災知識の向上や防災意識の向揚、組織の活性化に有効であるので、早期実現に向けて取り組む。段階的に高校生の医療費無償化の実現を。質問。入院医療費の助成など、段階的に高校生の医療費を無償化することについて見解を伺う。回答。東金市のように高校生については入院医療費を助成対象としている例もあるので検討していく。関連質問。佐藤陽子議員。女性の健康支援について、学童保育の改革について。関連質問。高橋健二議員。防災力の強化について。君津未来。磯貝清議員。石井市政の主要実績について。令和4年度施政方針について。令和4年度君津市総合計画について記載なし。令和4年度予算編成方針について記載なし。石井市政の主要実績。質問。選挙時における公約とその進捗について伺う。回答。君津元気プランに公約としてまとめ、市長に就任、各分野にわたり示した事業のうち、9割を超える着手率を達成することができた。引き続き、市民一人一人の幸せをつなぐよう、令和4年度始まる新たな総合計画の着実な推進を図り、人が輝き、幸せつなぐ君津の実現に向け挑み続けていく。令和4年度施政方針。質問。組織運営の特徴や変更点について伺う。回答。1点目は、地域拠点形成について、企画政策部を中心に関係部が連携し、安心して暮らせる環境づくりや定住促進、君津インター周辺の活用、地域の活性化などを図っていく。2点目は、新たに健康子ども部を設置し、妊娠、出産、子育て期にわたる一貫した支援体制の充実を図っていく。スポーツ行政を総合的かつ一体的に推進し、健康増進や関係人口の拡大を図る。3点目は、経済部と市民環境部を統合、経済環境部に再編し、持続的な経済成長と脱炭素社会の実現の両立を目指していく。質問。君津市商工観光アクションプランにおける情報発信の強化、機密応援団の活用、ゴルフ場の利活用戦略について伺う。回答。 SNS 等のデジタル情報発信を重点的に強化するとともに、イベント開催などにより観光客の増加を図る。機密大好きだぜ応援団については、自身の SNS や様々な場面で君津の魅力を紹介していただく。ゴルフ場については交流人口の増加に向けて活用策を検討していく。質問。フレイル予防出前講座の実施にあたり、実態をどのように把握し対応を図るか伺う。 回答、今年度の新たな取り組みとして、君津市フレイル予防出前講座を始めた。フレイル状態に至る健康課題を分析し、地域の特性に応じた出前講座となるように対応していく。質問、新たな取り組みである君津赤ちゃん応援パックの具体的な内容を伺う。回答、君津赤ちゃん応援パック事業は、生後3ヶ月から1歳までの間、紙おむつ等、育児用品の配布を通じ、訪問、声かけによる子育て家庭の見守りを行う。今後、人材育成や事業スキームの精査を行い、10月からの実施を目指している。関連質問、松本裕次郎議員、待機児童の解消について。個人質問、保坂義和議員、創生会、森林環境問題について、エネルギー開発事業について、福祉サービスの充実について、公共施設の耐震について、ナラ枯れの対策、質問、市街地等のナラ枯れの巨木を地主が処理するには、多くの費用がかかるが、対策を伺う。回答、ナラ枯れ被害木については、市民や家屋に危険が多いことが懸念され、防災という一面もあることから、森林環境贈与税を財源とする被害木の伐採除去の補助金制度について調査・研究していく。エネルギー開発事業。質問、小水力、風力発電の事業化など、太陽光だけでなく、持続可能エネルギー事業について見解を伺う。回答、再生可能エネルギーの地産地消を推進することは、経済と環境を循環させるグリーン成長を実現する上で、重要な取り組みであり、気象条件や地理的特性を踏まえた再生可能エネルギーの導入のポテンシャルについて、さまざまな角度から検討していく。高齢者、障害者の権利、擁護。質問、成年後見制度を十分に機能させるには、知識と人材が必要と考えるが、今後の体制について伺う。回答、高齢社会の進行で、成年後見人の需要増加が見込まれるため、君津成年後見支援センターの人材確保や育成に対し、どのような支援が必要か検討していく。公民館の応急対策補強。質問、小糸、小糸公民館の応急対策の工法と構造耐震指標 IS 値はどのくらい向上するのか伺う。回答、大規模地震に対し人命を確保できるよう技術評価を取得した IS 値にとらわれない特許による方法で、強靭なポリエステル材を柱などに巻きつける補強を行う予定である。公民館として使用を継続させるための応急対策であり、今後の再整備による抜本的な解決までの間、安全に利用できるよう整備していく。
村上幸人議員、れいわ新生。今後の財政運営について、民法の改正について、高齢者福祉等について、今後の財政運営。質問、令和3年度の 普通交付税の算定結果は交付団体となったが、その要因と本市が受けるメリット・デメリット、新たな総合計画スタートの令和4年度の交付税の見通し、財政運営について伺う。回答。主な要因として、個人及び法人市民税の減額、高齢者保健福祉費、地域振興費の増額と、新たに地域デジタル社会推進費が創設されたことによるもので、メリットは国庫補助金の補助率が高くなることや、臨時財政対策債の発行が可能であること。デメリットは、市独自の様々な施策を行うことが難しい状況となることである。令和4年度は、再び、不交付団体になることを見込んでおり、市税等の徴収率の向上や補助金の獲得など、財源確保に取り組み、健全な財政運営に努めていく。民法の改正。質問。成年年齢が18歳に引き下げられ、様々な契約が可能となった。社会経験の乏しい新成人が詐欺等の被害に遭わぬよう啓発活動等を行っているか伺う。回答。啓発冊子を作成し、成人式や市内各公民館で配布するなどの注意喚起と、消費生活センター職員による出前講座や具体的なトラブルに対する相談を行うとともに、消費者ホットライン188いやや、や、君津市消費生活センターなどの相談窓口の周知に努めていく。高齢者福祉等。質問。コロナ禍で介護保険サービスの利用控えからのストレスや、家庭内介護の負担の増加が見られるが、対策を伺う。回答。運動量の減少を解消するため、動画配信サービスを活用し、理学療法士による自宅でできるロコモ予防体操の動画を配信している。三浦道夫議員、諸派、日本共産党。施政方針について、福祉医療行政について、環境行政について、市長の政治姿勢。質問。施政方針に危険なオスプレイ問題が一言も触れられなかったのはなぜなのか伺う。回答。引き続き千葉県及び木更津市をはじめとした県内の関係自治体と情報を共有し、市民の皆様の不安を払拭できるよう努める。高い国民健康保険税の大幅引き下げ。質問。全国知事会が1兆円の公費負担増を求めていることについての認識を伺う。回答。国民皆保険制度の最後の支え手である国民健康保険を将来にわたって持続可能なものとするため、国の1兆円の公費負担増は国保の財政基盤の強化を図るためにも必要なものであると認識している。国から1兆円の公費負担増があった場合、国民健康保険加入者世帯への影響は、一人当たり3万8000円程度の減額が見込まれる。また、国が示したモデル世帯である給与収入420万円、40歳代夫婦と子供2人の4人世帯の場合では、協会健保の保険料額が約25万円、本市の国民健康保険税額は 約44万円となる。引き続き財政支援の拡充を要望していきたい。新井総合施設株式会社の動向。質問。第3期処分場の建設の動向について伺う。回答。現在は第3の2処分場の建設工事が進められており、当該埋め立て地における土砂の掘削工事やコンクリート堰堤の築造工事に加え、水処理プラントの建設工事が行われている。進捗率は 67% で予定通りに工事が進められている。下田健吾議員、創成会、市長公約、乗り合い交通網の整備について、子ども・若者のための政策を充実させるために、道路の破損について、公平でハラスメントのない市役所の実現について記載なし。公約の乗り合い交通は、小糸だけでなく砂見も。質問。新年度に実現するスクールバスを活用した実証実験について、砂見地区の山間部でも検討してほしいが、見解を伺う。回答。実証実験では、小糸地区内において週2日程度、日中の時間、予約制で最寄りの自治会館等から地区内のスーパー、病院や機関交通に接続するバス停までの送迎を検討し、8月ごろ開始を目指している。隣接エリアへの拡大は、交通事業者の意見なども踏まえ検討する。質問。劇的な速さでの実現であり、関東ではどの市もやっていないため、画期的である。砂見の山間部は一度もコミュニティバスが走っていない。泉と美社は隣接しており、前向きに検討してほしいが、見解を伺う。回答。今回は、小糸での実証実験だが、周辺地区への運行拡大について、事業者の意見も踏まえ検討する。県外の一部事業者による道路破損や汚れを許すな。質問。完成したばかりの市道などで側溝の蓋が割れ、路面が汚れているが見解を伺う。回答。側溝の破損は大型車が出入り口として利用したことが原因であり、事業者の責任で改修を指導した。汚損も原因である事業者に路面修理と清掃を行うように指導している。若者のため中止した成人式の代替行事を。質問。新型コロナにより成人式が中止となった若者のため代替行事を検討すべきと考えるが見解を伺う。回答。オンラインなどによる代替事業を実施したが、今後も若者の希望に添えるよう実行委員会と意見交換していく。質問。今年の新成人はやれてよかった。中止された世代のために何かやってほしいが見解を伺う。回答。実行委員会とどういう形がいいのか協議した上で、当事者たちが納得するような形にしていきたい。須永和義議員、令和新生。君津市本庁舎の再整備について、記載なし。学校再編第3次実施プログラムについて、記載なし。市内産業廃棄物最終処分場の増設への対応について。 産業廃棄物最終処分場の増設を止め、水源を守る。質問。令和4年度施政方針では、本市のかけがえのない財産である豊かな水と緑を守り、後世に引き継いでいくことは、私たちに課せられた重要な責務であります。この貴重な財産を脅かすことに対しましては、と書かれているが、この脅かすこととはどのようなことを指しているのか伺う。また、しっかりと監視を行うと書かれているが、脅かす行為に対する行動が、監視というのはどういうことなのか詳細を伺う。回答。施政方針では、臨海地域の工場や各種事業所で環境法令等に適合しない活動が行われた場合や、増設を繰り返す産業廃棄物最終処分場を含め、本市の貴重な財産を脅かす行為に対しての強い姿勢を表明した。中でも、産業廃棄物最終処分場については、当初から一貫して反対しているところであり、現在もその考えは変わってない。現在、第3期増設工事が進められており、すでに第3の1処分場は稼働していることから、当該建設工事の施工状況や廃棄物の埋め立て状況を現地で確認するとともに、水処理施設の排水や小原川の水質検査、巡回パトロール等を行うことにより、周辺地域の自然環境や生活環境に影響が及ばないよう、引き続き監視に努めていく。質問。監視するという言葉が多いが、何かをしている行為を監視では止められない。昨年3月の議会で私の質問に対して、水源寛容保安林の指定には地権者からの要望が必要という答えだったが、その後地権者に要望するかどうかの意向調査を行ったかどうか伺う。回答。実施していない。質問。水源寛容保安林に指定してほしいという要望があったら、真摯に対応するのかどうか伺う。回答。そのような相談があれば、真摯に対応していく。
スマートフォン用アプリ、まちいろで議会だよりをご覧いただけます。アプリをダウンロードし、お住まいの地域で機密紙を選択すると、いつでもどこでもスマホやタブレットなどで議会だよりを閲覧することができます。まちいろ。アプリのダウンロードは無料ですが、通信費は利用者の負担になります。Android 用スマホ、タブレット、QR コードがあります。iOS 用、iPhone、iPad など、QR コードがあります。
以上、5ページから9ページでした。